また働き詰めだったわ。疲れていても休みはないし、どんなにあくせく働いてもちっとも豊かにならないわ。
でも我々もそれなりのものは持っている。私の持っているダマスコ製の軍刀は高価なものだし、お前がおじさんからもらった金貨、それもとても高価なものだ。それに牛も何頭かいる。
ごまかさないで。いくら織物を織っても、私たちの着るものは古くなってボロボロになるのよ。
それは言い過ぎだよ。先週買ったばかりの素敵なコートのことも考えてごらん。それは綺麗で。
なんとかやっていきましょう。さあ、畑を耕さないと、また貧乏になるわ。
これは石が埋まってるに違いない。掘り出してみよう。あ、金だ。それに宝石もある。まあ、これはすごい宝物だ。何千とあるに違いない。しかしどうしたものだ。とにかくもう一度土をかぶせて隠しておこう。さてと、法律によれば宝物は全て土地の持ち主のものだ。だがこの土地は何年もの間ずっと国が持ち主になっている。これらの宝物は箱の様子や貨幣の文字からするとずっと昔に埋められたものだ。しかし誰が埋めたかはわからない。そうだ、待てよ。もしこの畑を買い取れるだけの資金があれば、なんとかやってみよう。
あなた、こんな時間にうちの中で何をしているの？それにその軍刀をどうするつもり？
後で話すよ。
あなた一体何をしているの？古い着物を着て新しいコートを抱えて、あなたどこへ行くつもりなの？一体何をするつもりかしら。
おはよう、マルタ。素敵な朝だね。
そう？わからないけど。
マルタ、お弁当を作ってくれないか。牛を売りに行くのだ。いい値で売れたらすぐ帰ってくるつもりだ。
牛を売るですって？あなた気でも狂ったの？牛を売れるはずがないでしょ。牛がいなくなってどうやって生活できるの？
心配するな、マルタ。ちゃんと考えてあるさ。
一体どうなるんでしょう、牛を売るなんて。それに昨日は軍刀も新しいコートも売ってしまうし。
やあ、マルタ、これで君の金貨さえあればほとんど大丈夫だ。どこにあるんだ？
あなた、どうなってるのか教えてちょうだい。牛も売ったの？
そうだよ。
軍刀も？
うん。
まさかあの新しいコートも？
売ったよ。
気でも狂ったの？私はどうすればいいの？
君の金貨を渡してくれ。そうすれば西の畑を買い取れるだけのお金ができるんだ。
嫌だわ。耕す牛もいないのに畑を自分のものにして何になるの？金貨は絶対に渡さないわ。
頼む、金貨を渡してくれ。
さあ、持って行ってちょうだい。どうなっても知らないわ。あなたはこんな人ではなかったわ。私たちは一体どうなるの？
マルタ、マルタ、金持ちになったぞ。金持ちだ、マルタ。
かわいそうに気が狂ったの？
違うよ、マルタ。本当に金持ちになったんだ。西の畑を買ったんだ。これが証拠の書類だ。
でも耕す牛がいないわ。種を買うお金もないし。それに、
おいで、見せたいものがある。
気が狂ってたんじゃなかったのね。どうして教えてくれなかったの？
秘密が漏れるのをどうしても防ぎたかったのだ。それにマルタ、この土地を買うには全財産をはたかねばならなかったんだ。
そうね。でもその甲斐があったわ。なんて多くの宝物でしょう。
同じように信仰を持って真理に耳を傾け、信じる人は 永遠の幸せのために地上の快楽を捨て去るでしょう。イエスはこの例え話を群衆に語られました。イエスはもう一つの例え話をされました。
これはよくいらっしゃいました。
真珠を探しているようだが。
いくつかお持ちですか？
二つほどね。とても高価なものだ。
拝見させていただけますか？
もちろん。どうかね。
立派な真珠ですが、どうしても欲しいというものではないですね。
こんな高価な真珠でもか。
確かに高価な真珠ですが、私の欲しいのは値がつけられないくらいすごい真珠なのです。
ではこの真珠ならぴったりだろう。これだ、よく見てくれ。
どうしてこれを早く見せてくださらなかったんですか？
あまり高価な真珠なので買い取ってもらえないと思ったのだ。
これこそ私の求めていた真珠だ。買いましょう。何としてでも買いましょう。
そして商人は持ち物を皆売り払い、そのとても高価な真珠を買い取りました。天国への道という高価なものを見つけた者も同じようにするでしょう。イエスは群衆にさらにもう一つの例え話をされました。
今夜はかなり取れそうだ。
そうだな、網もいっぱいになりそうだしな。夜が去り、麗しい朝とはなった。
いきなり詩人にでもなったのか。
いや、嬉しいだけだ。いい夜だったものな。網も溢れそうなくらいいっぱいになったし、さあ夜明けだ。浜に戻って魚を寄り分けよう。
こんなに多くの種類の魚が網にかかっているぞ。
そうだな。でも良い魚と悪い魚を寄り分けるにはかなり時間がかかりそうだな。
そしてイエスは弟子たちに次のように言われました。彼らは座って良いのを器に入れ、悪いのを外へ捨てるのである。世の終わりにもその通りになるであろう。すなわち御使いたちが来て義人のうちから悪人をえり分け、そして炉の火に投げ込むであろう。そこでは泣き叫んだり、はがみをしたりするであろう。